こんにちは、川野ゆまです。ちょっと前とかから、コスパっていう言葉とか、あとは何ならタイパって言葉とか、よくなんか耳にするようになりましたよね。まあでもどっちかってなんか日常会話で周りの人が使ってることはあんまり僕の周りは少なくて、僕もあんまり使わないんですけど、なんか例えばニュースとか YouTube とかでメディア系ですよね、なんかコスパのいい何々の仕方とか、なんかそういう歌い文句すごい増えたかなって思うと、まあ世の中の人がこういったコスパ的なことを求めている時代によりなってきてるのかなとも考えられると思うんですよね。で、まあこのコスパってパによって、パつまりパフォーマンスのことだと思うんですけど、パによって、パを何として捉えるかによって人によって評価違うかなって思うんですよ。っていうのは、まあ例えば僕がコスパ、まあ、ふと使ってしまうことシーンがあるとすれば、明らかに誰にとってもその、まあ、パの内容が共通認識として伝わりうる時、例えばそうだな、このスマホの格安プラン月2000円で20ギガも使えて、めっちゃコスパいいんだよねとかっていう、まあ、明らかにその価格に対して求めることがみんな一緒な時とか、この SD カード、1万円でメモリ何ギガで、こんな感じでめっちゃ性能いいんだよねみたいな、スペックとかね、月3000円で24時間使えるジムがあってコスパいいんだよねこれみたいな、まあなんか明らかにその価格帯で、求める内容みんな一緒だよねみたいなことで、まあコスパっていう言葉使ってもいいかなって思うんですけど、そうじゃない事例結構多いと思うんですよ。例えばコーヒーね、あのコーヒー500円で、まあ、300円でコスパ良かったっていう言葉があった時に、コーヒー好きな人からしたらきっと300円なのにめっちゃ美味しかった、300円で芸者のホンデラスの芸者のめっちゃ美味しいコーヒー飲めたとか、まあそういうことを指すかもしれないけど、人によってはめっちゃこうカフェインがあって目が覚めるかっていう基準もあるかもしれない。まあ、お酒とかの方がもっとね分かりやすいかな。こう人の嗜好性とか好みが、主観とかが現れるようなことって、このコスパっていう言葉が当てはまんないことも多いと思うんですよね。まあ、例えば、あのワインバーコスパいいって言ったら、まあ、このビールコスパいいって言ったら、まあアルコール求めてる人はアルコールパーセントが大きくて安いって思うかもしれないけど、お酒好きな人にとっては価格の割にいいワイン、いいお酒、いい味が楽しめるっていう風に捉えるかもしれないっていうところで、なんかまあコスパ悪いとかいいとかっていうことあると思うんすけど、まあなんかそのパの内容次第、つまりなんだろうな、まあコスパが一見悪いっていう言われるようなことも、その行為自体が楽しいとか、そこに面白さがあれば全然パフォーマンスいいと捉えられると思うんですよね。1500円のグラスワイン全然コスパ悪いよなって世の中的に思われても、1500円でこの面白いワインこの場所で飲めるってめっちゃ楽しい、全然いいパフォーマンスっていう、まあコスパタイパとか言うけど、このパの内容をちゃんと考えようっていうところを最近思ったんですよ。で、つまりこれを考えていくと、コスパタイパ社会って言われるものって、自分はこれが楽しいっていう、まあ主観性とか情熱とか自分の感覚っていうものが足りてない社会だとも言えるっていうふうに僕思ったんですよね。で、そこで考えたいのは、なんでこうなってきたのかっていうとこ、僕が違和感感じてるのは、コスパタイパってなんかそんな使わなくてよくねっていうとこなんですけど、まあなんでなのか、それ情熱が足りてない社会だからなのかなって思って、じゃあなんで情熱が足りてないのかっていうことはちょっとね考えていきたいと思ってます。まあそもそも情熱ってなぜ生まれるのかっていうところですよね。僕らは情熱を持ってます。僕なんか、まあ、特にコーヒーに関して、こういった美味しいコーヒーをもっと多くの人に知ってほしいとか、こういった、形でコーヒーを、みんなに知ってほしいとか、こういった店をやりたい、この時間楽しい、家でコーヒー入れてる時間も楽しいし、でそこから派生して、飲食楽しい、お店新しく行くの面白い、温泉好き、ね、ちっちゃいことにもいっぱい情熱ありますよね。毎日結構情熱持ってきてる方かなとも僕は思ってるんですけど、それがなくなっていくと、まあ、もっと数字上の面での、なんか合理性メリットみたいなものを求めるようになって、自分の感覚とか感情的な、まあいわば、主観的なものですね、みんなの共通認識として測られづらい価値っていうものが、まあ捉えにくくなっていくのかな、まあ、それがつまり コスパを求めていくっていうことだと思うんですけどって思うんですよ。で、まあ、僕が思う情熱が生まれる源泉は何かに好奇心とか疑問を持って、でそれでちょっとそこに首突っ込んでみて、ちょっと行動してみて、でそれでさらなる、まあ、次の好奇心が生まれたりとか、何らかの充足感を得るっていう経験の積み重ねで、なんか面白いものあったらそれちょっと首突っ込んでみて OK 突っ込んでみた方がいい結果になるっていう学習が自分の中で進んで、ちょっとしたなんだろ う、 こう情熱の目っていうところを気づいて、そこに行動して、で、まあ、その積み重ねでね、どんどんその、面白さを知って意味を見出して、で情熱ってものになっていくのかなって思ったんですよ。もっと言うとね、そこに社会とのつながりとか、自分がそこに存在してる意味意義みたいなのを感じると、人間って使命感を持ったもっと強い情熱を生むのかなとも思ったりしていて、まあ、そう考えると、つまりね、なんかこう小さい好奇心を持って行動することって現代ではとても減ってきたのかなって思うんですよ。まあなんでね、そうなのかっていうのをちょっと考えてみたいんですけど、ちっちゃい頃って、まあ僕は、まあ、少年だったので、少年心って言葉を、あえて使うと、まあ、小学生とかだったかな、なんか学校に通学してる途中になんか花こう眺めてみて、花摘んでみたり、なんならなんか花の蜜吸うみたいなやつありませんでしたなんかねとか、なんか落ちてる石ころ拾ったり、なんかダンゴムシがこう歩いてんのをこう見たりみたいなやつ、今そんなこと絶対しないじゃないですか。そのだからコスパ悪いもんね。なんかちょっとした好奇心持ってなんか、やってみるってことって、すごい純粋だったあの頃ってめっちゃやってたじゃないですか。けど大人になるに従って、まあなんかこう、好奇心や疑問を持って行動するみたいなことを減って、頭で考えて、なんか合理性、利便性、パフォーマンス、数字上のパフォーマンスみたいなところを目的としてなんか行動するようになったのかなともなんか思うんすよね。でまあそういう意味では、まあ、自分の好奇心たとえ持ってもそこに意味がないから行動しなくなったってことが、まあ一つあるかなと。まあもう一つあるんですけど、例えば自分の感情の変化にそもそも気づかなくなったってのもあるのかなとも思ってます。その好奇心を持って、小さな好奇心を持って行動するってことが現代では減ってきたっていう理由ね、うん、でそのまあちょっと思いついた一つ目の、好奇心持ったとしても、意味がないからと、その判断して行動しなくなってしまった、少年心を持っていたあの頃は意味なんか考えずにとりあえずなんか興味本位で動いてたけど、ね、大人になったら考えるようになってしまったってとこなんですけど、なんかやる前に意味っていうものが問われる社会になってきてるよなって思うんすよ。それって何の意味があんのみたいな問いかけって常に存在してません？そんなね気がするんだよね。なんでなんだろうね。なんかそういう同調圧力みたいなものを社会から感じる気もするし、なんかまあ仕事の中ではそのまず目的意識持ってからっていうのは確かにそうなんだけど、人生においてはそうじゃないと思うんですよね。っていうか楽しむことが目的だからこそ、まあそれを目的意識とすればコスパみたいな、それのコスパでいうとこのパを目的にせず、まあ、自分が純粋にどう楽しむかっていう、まあ、好奇心とか感情優先で動くっていうのは、まあ、なんか目的にも沿ってるとは僕は思うんですけど、まあ、そうじゃない目的意識になってるっていうことかなとも思うんですよね。まあ大人だって目的のない行動はしづらい、まあ、結果をより求めるみたいなね、結果がわからない、想像できないものは無駄と、されてしまうみたいな。まあ大人になってこういう合理的な思考になればなるほど、こういった目的意識の重要性感じさせられるし、好奇心自体もなんか抑圧されてる気もして、なんかパッと好奇心興味本位で動くのってなんかちょっとこう社会のレールから外れている気がするし、仕事ではまあ良くないとされるしっていう、なんか面白いだけでは行動しづらい評価軸が世の中には存在してるような気がするんですけど、僕はやっぱりあの少年心ってめちゃくちゃ価値があると思っていて、面白がる力って実は一番大事なんじゃないかなって僕は思うんですよ。これ面白いって思えるかどうかって絶大な力だと思うんですよ。他の人は思わない面白さをそこに見出す、まずそもそも人生楽しく面白くなるじゃないですか、ね、これ面白いっていろんなことに思えたら、落ちてる石ころ拾ってこの形面白いなって思ってるってもう人生超楽しくないですか。すごいと思うんですよ。雲見てあなんか ドラゴンの形してる面白いみたいな、そういった小さいことから、これってなんでなんだろう、どういう仕組みなんだろう、世の中にいろんな疑問とか面白いことたくさん満ち溢れてると思うんですよ。でそれを自分がこう感じるか感じないかみたいなことってすごいこう、意味があるし、それが面白いと思えるとどんなこともまあ、ね、人生楽しいってお話ししましたけど、こう楽しく行動できるし、あとはまあそこから情熱を持って楽しく一つの物事に打ち込めるっていう良さもあると思うんで、まあ僕なんかもコーヒー好きだからこそ、まあ苦手なペーパーワーク的なこととか、なんかスプレッドシートとかで数字まとめたりとか、本来まあそんなにやりたくないって思ってたこともコーヒーのことになるとめっちゃやっちゃうし面白いと思うんですよね。まあそういう結局一見こう世の中的にコスパ悪い、つまり無駄だとされてるようなまあ何かに、他の人は共通認識として面白さを持ってないこと、パフォーマンスをそこに感じてないことに打ち込むみたいな無駄な行動が結局他の人には真似できないし、まあちょっと大変だなっていうことも楽しくいい結果を生み出せるんで、結果はが良くなる、いいパフォーマンスに結果になると思うんですよね。まあ合理的に考えたらこういうレールをの上でこういう会社に就職してこういう行動を取るのが良いけど、そこから一回踏み外して一見非合理的な行動を取って無駄なことだと思いきや、実はめちゃくちゃ新しいことを生み出したり他の人には作れない価値を生み出すってことにつながるみたいな。でも結構そこはパラドックスな気もしていて、結果いいものをね生み出すのかもしれないけど、最初の段階ではそれがコスパ悪いと判断されるから行動に踏み切れないみたいなね。でも行動に踏み切ると情熱を持って動けていい結果を生み出せるっていう、なんかそういう状態もあると思うんですよ。まあそのためには、まあさっきお話したみたいに好奇心を持っても意味がないからと、行動せずに面白がる力を持って、まあとりあえず好奇心をベースに動いてみるって実はまあすごい大事で意味あることなのかなって思ってるのが一つで、もう一つさっき話してた、まあ小さい好奇心持って行動する、まあ、つまり情熱を持つってことが現代で減ってきた理由として、自分の感情の変化に気づかなくなってしまったっていうのもあるんじゃないかなってなんとなく思うんですよね。皆さんどうですか、自分の感情大事にしてますか？よくなんかご機嫌を、自分のご機嫌は自分で取ろうみたいなことを言われたりしますけど、まあそう言ってる時点で自分のご機嫌の変化を意識しづらい社会になってきてるとも言えると思うんですよね。ご機嫌みたいなことをわざわざ意識してご機嫌を取ろうって行動しないと自分がハッピーじゃない、結構やばい状況だと思うんですよ。これまあいろんな理由もあると思うんですけど、なんだろうな、例えばまあ内的な感情よりも外的な成果で社会が成り立ってるからこそ自分の感情に目を向ける習慣がないとかね、あとはまあスマホ社会もそうかもしれない、常に画面見て忙しいんで、ちょっとその忙しさってコスパいいのか分かんないですけど、はい、あえてねコスパって言葉を使うとすれば、まあなんか自分の心にね注意を向ける暇がないみたいなこととかもあると思います。あとはなんかどうだったかみたいなことを聞かれることがあっても、どう思ったか聞かれることって、これは海外もそうなのかな、日本なんか少ない気はするんですよ。今日どうだった、あれどうだったみたいな、でこういう結果でした、そっかみたいな、っていうよりもなんかそれでどう思ったのか、どう感じたのか、自分はどういう感情だったのか、ハッピーだったのか、楽しかったのか、打ち込めたのか、それで自分はどうね変化したのか、なんかそこがすごい大事な気もするんですけど、あんまりそこって問われないし考える習慣ないですよねっていうのもある気がする。まあそれこそ小さい頃自分こう思ったってことって結構伝える機会あったと思うんですよ。例えばなんか日記書いたりとか、めっちゃなんかどうでもいい、今日はこんなこと思った、今日楽しかったみたいなこと書きますよね。作文もそうで、なんかそれみんなの前で発表したりしましたよね。でそれで評価されるみたいな、なんかあれってやっぱり超重要だったんじゃないかなって思うし、なんかその積み重ねで情熱持つか持たないかって決まる気もする。で大人になってからだとそれ結構育みづらいよねっていうのが構造上あるような気がしています。そこでね、その自分が思ったことや自分の感情、自分が気づいたことをみんなに伝えて、で評価されるっていう成功体験につまないと自分の感情や感覚や考えを捉えてみようっていう動機づけが生まれないよねっていうところかなって思ってます。そう考えるとちょっと悲しいよね、大人になるって。もう一つ考えると、なんかね今思いついたのは、なん 余白っていうものが欠如してるっていうこともなんかあるような気がしていて、これどうなんだろうな、日本どうなんですか、経済的なプレッシャーみたいなものちょっとあるような気がするんですよね。なんかまあニュースもそうだけど、実際そう、ニュースが煽ってるのもそうだけど実際そうだと思うんですよね。物価に対して給料賃金が上がりづらいとか、まあ人口ピラミッド的な問題とか、東南アジアの勢いとか他国の、ね、勢いとかみたいな、インバウンドがどうみたいなところ見ると日本ちょっとやばいんじゃないかみたいなところとか、まあ生活や仕事をこなすっていうことでいっぱいとか、将来への不安みたいなのがあったりして、まあ、無駄な試行錯誤、無駄ってされる試行錯誤を切り捨てたいみたいなことも起きてるんじゃないかなとも思います。まあそうだとしたらちょっとこれ悲しいし、まあ辛い現実ではあるんだけど、実際そうだかなと思いますね。でなんかそんなこと考えてて、今日なんかちょっと難しそうな話をしてしまって申し訳ないんですけど、でもまあ大事なことだと思うんですよね。人はなぜ情熱を持つのかっていうところ、まあ僕が言いたいのは情熱を持って過ごそうぜってことなんですけど、でも情熱ってどうやって生まれるっけって話をちょっとあれこれ考えながら話してるっていうところです。でまあこの情熱についてちょっとね、さっきちょっと調べてたんですよ。したらね、ちょっとまあそれるテーマなのかもしれないし、僕は専門的じゃないんで分かんないんですけど、まあ一個面白い理論があって、自己決定理論、セルフディターミネーションセオリー、略して SDT って言われるものがあるらしく、これまあ人は本来環境さえ整えば自ら進んで行動し成長しようとする存在であるっていう前提のもと、その中で考えられているセオリーで、何かっていうと、まあ人がどのようにしてモチベーションを持つのかっていう3つの、原因理由があるよっていうことをなんか言ってる理論みたいなんですよね。まあちょっと詳しくなんか研究を読んでるわけじゃないんで、要約みたいなまとめをちょっと見て理解したつもりになってるだけで、ちょっと理解が足りなかったら申し訳ないですけど、僕が見たのはまあこの3つモチベーションっていうものを持つためには必要なものがあって、1つが自立性で、まあ自分で選んだっていう感覚、自分の意思で行動したっていうこと、まあそういった感覚ですね。やらされてるわけじゃなく自分で選んだっていう感覚、まあそれこそなんかこう勉強しなさいとかじゃなくて、自らの意思でなんか動いてみることで、ちょっと充足感だったり自分自身を良かったって認識したり、まあやる気が湧いたりみたいな感覚って結構みんなあると思うんですよね。自分で選んでるって感覚、人に言われたからやってるじゃなくて自分の意思で動いてるっていう感覚が自立で、もう一つが有能感っていう風に訳されてるんですけど、言うのか、なんかうまくできたとか自分には力があると感じることとか、できたかもって感じるみたいなことですね。まあそれこそ日記の発表、作文の発表とかそうっすよね。こうあよかったねって自分で感じたことを発表して、それが評価されるっていうことですね。で3つ目が関係性って書いてあって、これが確かにそうだなと思ったのが、他者とのつながりとか理解され受け入れられてるっていう風に感じること、ここにいいって思えることとか、自分が生きてる意味みたいなとこっすよね。なんかこれみんな考えがちなんですけど、まあ、結構これは、この3つがあることでモチベーションを持つっていう風に言ってて、まあ、これね結構情熱が生まれる源泉にもかなり近いんじゃないかなって思ったんですよ。まあ、自分が好奇心とか疑問を持ったことに自分の感覚、自分の選択で動いてみる、まあ無意識的かもしれないけど自分で動いてみたってことですね。それ自体がいいことだった、いい動きをしたって評価されること、まあそれでうまくできたって思われて、そしてその中に誰かに認められるとか誰かの助けになるとかっていう関係性、まあ、社会とのつながりとか、まあ、社会での意味みたいなのを感じる、まあ、こういう経験をしてきたら情熱やモチベーションを常に持ち続ける人間になるよねっていうふうに思ったんですよ。まあ、そう考えると教育とか自分が育ってくる環境、ね、子供がもし いたら、どういった環境で育てるかがすごい大事だなって、まあ、考えるきっかけにもなったんですけど、でも、まあ、これ大人になってもこういう、ポイントで、情熱や動機モチベーションみたいなのを持つよねっていうふうに考えると、まあ、今からでもなんかできることあるんじゃないかなっていうふうに思ったっていうところですね。まあ、今これから情熱を生むためにどうすればいいのかってことを考えてみると、まあ、これらを自分で意識してやってみるのがいいんだけど、まあそう考えるとね、この行動自体を肯定してもらったり評価してもらうっていうことがやっぱ大事なのかなって思ったんですよ。このなんだっけ、自己決定理論、セルフディターミネーションセオリーによるとね、自分で選んだっていう感覚、まあこれは大丈夫だけど、それがうまくできたって感覚ってやっぱり客観性の中で他の人に評価されてうまくできたなっていうことが言えると思うんですよ。で他者とのつながり関係性ってとこも、 まあ、それで、誰かが喜んでくれたとか、誰かに理解された、誰かに褒められたっていうこと、そこに人の関係性を感じるみたいなところを考えると、一人では情熱って生まれないよねっていう結論なんですよ。まあそう考えるとどうすればいいのか、まあその行動自体を肯定してもらったりとか評価してもらわないと、なかなか自分の力だけで情熱自体を持ちづらいっていうのが、まあここで考えられることで、まあ人がね情熱を生むに向けたプロセスを一人で進んでいくのが難しいんで、だからこそ一番は、僕はもう結論は、情熱を持っている人に近づくとか、情熱を持っている人がいる環境に身を置くってことなのかなって思ったんですよ。情熱を持っている人っておそらく人の情熱は肯定するし、でそれによってさっきの、まあ自分はこの、ね、好奇心で動いてみてよかった、これが面白いと思って動いてみてよかったってことを感じやすいし、それによって誰かに認められるっていう経験も得やすいんで、まあ、モチベーションを持ちやすいし、情熱を持ちやすいのかな。まあそういう意味では情熱っていう灯火って結構人にくべてもらえたりとか伝染するものなのかなって、この理論的にも思ったっすよ。まあなんか感覚的にもそうっすよね。モチベある人、ワクワクしてる人、すごいパッションあふれる人の近くにいたりすると、自分もワクワクするみたいなことよくあると思うんです。これまさにそういうことだとも思うんですけど、まあ、だからこそね、まあ、情熱持ってる人と話すとか、そしてまあ自分も興味があることとか面白いことを一つやってみて、その話をその情熱マンと、はい、してみて、でそれで情熱の火が灯されていくんじゃないかなって思ったんですよね。まあ、つまりなんかこの話いろいろ話したんですけど、まあ、これってコスパ、最初もねコスパとかタイパみたいな話したんですけど、それでいうところのコスパは悪いし意味は見出しにくいんだけど、逆説的に考えると意味を見出しにくいことに意味を見出せる力を生むとかね、あと意味がなくてコスパ悪いって思う自分の判断軸自体をひっくり返す、そして新しいものにするために情熱ってものを取り戻そうと。でその情熱を取り戻すために、自分が置く環境とか一緒にいる人を情熱軸で選んでみるっていうのはとても結果的にいいんじゃないかっていう話で、すでになんか情熱を持ってて、これが面白い、これに取り組みたい、これを成し遂げたい、パッションある人は全然いいと思うんですけど、まあ、なかなかない人、まあそれがコスパタイパっていう言葉で語られる世界だと思うんですけど、まあ、っていう人は、まあ、情熱持ってみると面白いよ、人生も楽しいしいい結果になるよっていうことを一回信じてみて、自分が、そうやって情熱あふれるところに一回行ってみる、情熱持つ人のところで働いてみるとか、ね、なんか情熱的な職場に行ってみる、そういったところでバイトしてみる、なんかそういう人に一回会いに行ってみて話聞いてみるとかでもいいんですけど、で自分がなんか、ね、どう思ってるのかとか、自分の情熱とか感情みたいなところにより目を向ける機会にしたり、それを肯定してもらってさらなる情熱にしていくのがなんかいいんじゃないかなって思ってたっていうところですね。うん、なんかそうそう、まあそもそもの話で言うとコスパタイパよく聞くよねと。でもその評価っていいの、その判断軸合ってるみたいな、それって結構なんか社会的に悲しい状態なんじゃないかって思って、情熱必要なんじゃないかっていう話を今日は、ダラダラと、そしてなんか早口でしてみました。いつもながらね、テーマもその場で考えてね、あの結論も出るか出ないか分かんないっていうところで話してるんですけど、今日はちょっと、最近考えてることをギュッと凝縮して話してみたんで、なんか気難しそうな話に聞こえたかもしれないです、申し訳ないですけど、熱くいきましょうということです。はい、何か好きなことありますか皆さん、何か打ち込みましょう。全然なんかあの趣味でいいんですよ、これうまいとかね、全然それってでも他の人から見たら、なんでそんなネットフリックスばっか見てんのとか、意味なくねとか、なんでそのスイッチ2あのマリカやってんのみたいな、意味ないからもうちょっとこれしようよ、もっとコスパいいことしようよ言われても、いやその一見コスパ悪いことが人生を楽しくしてるし、一見コスパ悪いことが回り回って絶大なパワーを生むんだよっていうことを僕は思ってるっていうことなんですよね。だからこそね、楽しいことをやりましょうっていうお話でした。皆さんは何かに情熱を持っていますか？またこんな話をしたいとも思ってます。